よろしいでしょうか。本日の聖書の箇所は旧約聖書の詩詩記6章の11節から14節までとなります。それではお読みします。さて主の使いが来てアビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシュの子ギデオンはミディアン人のから逃れて酒舟の中で小麦を売っていた。主の使いが彼に現れていった。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその御使いに言った。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが主は私たちをエジプトから逃らせたではないかと言って私たちに話したあの驚くべき御業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生きイスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。それでは今日特別にチョンブリでタイの方々に宣教をしておられる浜名元博宣教師に御言葉を取り次いでいただきます。
こんにちは。浜名と言います。前回は8月の最後だったと思いますので、また半年ぶりぐらいに来させていただきますことをお願いいたします。今回ね、なんかちょっと2週間ぐらい前に夢を見まして、なんかすごい夢じゃないですよ。なんかどこかの教会でメッセージに呼ばれて行ってたんですね。で電話がかかってくるんですよ。まもなく礼拝が始まるんですけど、ティーベックの方が、まもなく礼拝が始まるんですけど、どこに参りますかっていう電話で、なんかダブルブッキングをしてしまったのかと、ものすごくこう動揺をしてですね、どうしよう、こっちも始まるし、いけないし、スカイプかなんかで、なんか急にしてもらえない、でも時間がないとかっていうところでの夢が覚めたんですけど、なんかすごくここのメッセージね、気になっていたのか、あるいは楽しみだったのか、知りませんけども、今日は楽しんで皆さんに会えることを期待しつつ来させていただきました。浜名と申しますけれども、普段はチョンブリというところで働いています。ここの前、スプミットという道がありますけど、それずーっと行くと最後はカンボジアに、当たるんですね。で、ここから100キロぐらいずーっと行くと、私たちが住んでいます。働いています。今、ここバンコクがあります。で、チョンブリはこの辺りになります。で私たちは2009年から働いていますけれども、私たちが属している宣教団体は2000年ぐらいからこのチョンブリで宣教活動を始めていまして、今このチョンブリの地区では教会が2つ、それから今できたばっかりの開拓した教会が1つ、それから孤児院があります。そしてまた私たちはそこにさらにハウスチャーチを作りたいという思いを持って今、宣教活動、特にまだ子ども相手のプログラムが主なんですけど、そういったことをしています。私的には、こんな4キロ5キロぐらいのところに何か所かの活動拠点を置いて宣教しております。で私たちが今働いているのは一番下にあるライフセンター教会という、この辺りなんですけども、学生の多い教会です。でそこで私たちは主にやっているのは日本語クラスですね。日本語クラスをして、未信者の方が何人か来ておられますので、日本語を教えると、でその最後のところに信徒の方がちょっと証しをするとか、あるいは終わってから友達付き合いをするということをしています。これは去年のクリスマスですけれども、日本語クラスの生徒たちが、クリスマス会、教会の方に来てくださって、一緒にクリスマスの 賛美をするっていうことをしました。半分はの教会員なんですけど、この写真では3人の人が教会第1方が来ています。またこういう方々がこういうことを通してイエス様に出会うことを期待しています。私たちはで、まあ、それ以外私たちは子どものクラスですね、日曜学校を2カ所でしています。これは先週、先々週の木曜日の写真ですね。ここにも来られたんですか、先週デュオ高瀬さんという方なんですけど、先々週私たち月火水木金と夏休み、まあ、今対夏休みですので、夏休み、まあ、聖書スクールみたいなのをしていて、カナダからちょうど中学生、中高生の人が10人ぐらいですね、来てくださったので、毎日英語をして、まあ、聖書を教えるってのをしていました。その中の最後の日に、まあ、このデュオ高瀬さんに来ていただいて、皆さん子どもたちに音楽の披露とかだいたい毎週、今日曜日の午前していますけど、30人ぐらいの子どもたちが集まっています。これが日曜日の朝で、今日は偶然お休みだったので落ち着いて来ることができました。あと土曜日の朝、別の箇所でしています。でそこはずっとミャンマー人の教会を借りていたんですけれども、先月から新しい場所に移ることになりました。これさっきの写真です、ちょうど来ている子どもの一人のご両親が、うちの家の隣のビルが空いているので使っていいよ、ただで使っていいよというので、まあ、そこを借りて始めました。するとですね、ここの集会が、まあ、もう8人ぐらいで、ね、もう閉じようかなと考えていたんですけど、場所を移すと今度なんか急に来て、昨日は30人ぐらい子どもが来て祝福されています。この子どもたちも、これは聖書の話の時間ですけども、イエス様を信じてですね、そしてそこにいている保護者の方にも伝道できて、ハウスチャーチができたらなということを私たちは願っています。ぜひ続けてこのためにもお願いください。あとチョンブンエリア、隣町にシラチャーという日本人が多い地区があります。今そこでバンコクの日本キリスト教会の中岡先生と私たちで月に一度日本語礼拝をしています。これは2ヶ月ぐらい前の写真ですけれども、シラチャーに住んでいるクリスチャンの方2組おられますので、その人たちと、あと旅行中の方であったり、時にはバンコクから応援に来てくださったりして、交互で私が司会をして、中岡先生がメッセージ、あるいはその逆ということで毎週しています。毎月第3週目ですので、先週ちょうど終わりました。またそのことも覚えてくださって、シラチャーで救われる魂を伝えることになっています。はい、で今日はですね、知識というところから、語らせていただきます。知識っていうのは意外と語らないというか、あまり谷間のようなところです。喪失で微妙って始まる、そういうところは結構有名な話があります。でもう少し後に来るとダビデ王の話とか有名な話があって、ちょうど谷間でですね、あまり読むことも少ない箇所があります。全体の流れはこんな形ですね。はじめ聖書っていうのは、天と地を神様が作られたっていう創世記で始まって、でその後モーセが出エジプトっていうのを導いて、出エジプト、シンまで行ってヨシュアぐらいでカナンの地へ移動すると。でその後大きいのがダビデ王というサムエル記なんですけど、その手前のところに今日の話がありますし、で獅子の時代っていうのは、ここのヨシュアぐらいまではこの強力なリーダーがイスラエルの人たちを導いていきました。でまたこの後の時代はダビデとかソロモンという強力な王様がイスラエルを導いていました。でもこの時代はそういうちゃんとしたリーダーがいなかったんですね。でこの時代を一言でまとめた聖書箇所があります。詩篇の一番最後のところになりますけど、その頃イスラエルには王がなく、メーメーが自分の目に正しいと見えることを行っていたということがありますので、これが正しいと思うことをする。でもその人にとって正しいことであって、必ずしも神様の前に正しいとは限らない。ですからイスラエルがする悪いことをすれば、神様はそれを罰するということをされました。 そういう困難が来るとイスラエルの民は神様助けてくださいというふうに叫びます。すると神様が助けを与えてくださって、あ、よかったよかったといううちに、またしばらくするとまた悪いことをして、また神様が近隣の民を使って攻撃をします。そういう繰り返しを、ね、何回も何回もこの地域の中にあります。で、今日のギデオンというのはこの四世紀の時代の中で建てられた一人の指導者の一人ですね、ギデオンです。で、今日の箇所は11節からだと思うんですけども、ギデオンの時代をもう少しちょっと見てみたいと思います。で、6章の1節からギデオンの時代のことが書いてあります。どんな時代だったでしょうか。聖書にはこういうふうに書いてあります。6章の1節からですね、イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡した。こうしてミディアン人の勢力はイスラエルを抑えたので、イスラエルはミディアン人を避けて山々にある動物やホラーナや妖怪を自分たちのものにしたと書いてあります。当時イスラエルの人たちはまた神様から離れて偶像礼拝をしたり、あるいは不正なことをしたりしました。すると、それを咎める意味で神様は近くに住んでいたミディアンという民を用いて攻めさせるということをしました。それでイスラエル人の人、ミディアンの人たちを恐れて逃げる、そんな生活をしました。で、どんなことをしたかというと、こういうふうに書いてあります。イスラエル人が種をまくと、いつでもミディアン人やアマレク人や東の人々が登ってきてイスラエル人を襲った。そしてイスラエル人に対して人を引き、その地の産物を荒らしてガザに至るまで、イスラエルに羊や牛やロバのための餌さえも残さなかったというふうに書いてありますから、ちょうどですね、収穫の時期に合わせてやってきて、これを収穫したら今年満足に食べれますよっていう時にそれを全部持っていくっていう、やる気を起こさす、失わせるような、そんなひどいことをしてですね、イスラエルたちは困ってしまった。食べるものもない、自分の食べるものもないし、自分の家畜の食べるものもない、あ、どうしたらいいんだろうか。そういう時代、そういう時にギデオン、今日の人物が出てきます。で、ギデオンは何をしていたんでしょうか。これ当時ですね、ミディアンというのはこの辺りですので、この下の方からずっとイスラエルに攻めていきました。で、ミディアンの人たちというのはイスラエルと東縁にあたります。アブラハムの子孫でもありますし、モーセの奥さんはミディアンから来ました。そういう時代です。で、今日の場所はこのイスラエルのところのオフラというところが主人の今日の場所です。はい、こういうふうに書いてあります。さて、主の使いが来て、アビエル人ヨアシュに属するオフラにある橋の木の下に座った。その時ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒米の中で小麦を売っていた。で、酒米っていうのがあります。で、日本に住んでると酒米っていうのはね、見たこと、私は見たことないんですけど、こういうものですね。酒米っていうのは石をくり抜いたような形です。あるくり抜く場合もありますし、初めからへこんでいたらそれを利用するのもあります。で、こういうふうに穴がこう2つあるんですね。で、どういうふうにするかというと、上の方の穴にこうブドウを引き詰めます。で、それを踏むんですね。踏むとこの絞りかすがちょろちょろと流れてきて、ここに溜まって発酵してお酒になる、ワインになるっていう、そういうものです。で、この中でギデオンは隠れていましたね。口語訳ではミディアン人の目を避けるために酒場の中でって書いてありますから、もうこんなところで何かやってたらミディアンに見つかって殺されてしまうし、麦を持っててしまったら隠れていた。こういうホラーナのような、ホラーナじゃないんですけど、こういうところに隠れてやっていました。で、麦はこうです。で、麦を打つっていうのは、この麦の この食べるところを取り払う作業ですから、こういうふうにバンバン打ちつけたら麦の食べれるところが落ちますね。でもこの作業は本当は広いところでするのが普通なんです。というのはこう麦を叩くとゴミが出てきます。だから普通こういうふうにゴミをねこう風に散らして、で本当に食べるところだけを取るのが普通なんです。でも彼はこんな狭いところがなんかね、とこと風もないところで一生懸命麦を打てました。これはねものすごくね効率の悪いことですね。で彼はね多分ねなんでこんな狭い苦しくないこんなところでこんななんかもう能率の悪いことをしないといけないんだっていう、そういうねイライラもあったと思うんですね。でもちろん一方でこうふっとねミディアの人たちがやってきたら捕まって殺されるかもしれない恐怖もあり、あるいは能率の悪さのイライラの中にいました。こうもう壁に囲まれてですね、外に行って自由にできない、そんな中でした。私たちも時々そういうことはあるんじゃないでしょうか。何かこう壁に囲まれたようなこと、本当はこういうこともしたいのにあれもしたいけども自分の能力が足らない場合、あるいは何か自分のことをよく思わない人がいるのでこう引いてしまってこう隠れるようにしないといけない、そういうふうなこともあるかもしれません。でもギデオの時は本当に身の危険がその原因でした。隠れていました。でそこにその悶々とというか怖さと、あるいはイライラの中に主の使いが来られました。でここでは12節は主の使いになっていますけど、小節を行くとも主って書いてありますから、本当に神様が現れた。何とおっしゃったでしょうか。勇士よ、主があなたと一緒におられるっていうふうに言ったんですね。これはすごい言葉です。勇士よ、主があなたと共におられる。で今日は3つポイントがあるんですけども、その2つのポイントそこに出てきています。主は困難の中にいる私たちと出会ってくださる方だということがこの御言葉からわかります。困難の中にいるときに主が私たちに現れてください。そして2つ目は、主は私たちを勇士であると見てくださるって書いてあります。ここでは勇士って書いてありますけど、口語訳だと大勇士っていうふうに書いてありますね。ギデオンは勇士だったでしょうか。勇士ではありません。戦った経験がどれだけあったかは知れないですけれども、彼はその時この囲まれる石の中で隠れるようにして縮こまった、そんな人物、自分のことを大勇者なんて思うことすらない。でもそのギデオンに対して神様は勇士、それも大勇士だとおっしゃる。私たちの人生いろいろだと思います。でも不思議なことは、私たちが困難の中にいるとき、あるいは何かこう壁に囲まれてこれ以上進めないなと思うときに神様が現れてくださる、そういう体験を私たちするのではないでしょうか。神様はそういう素晴らしい方じゃないでしょうか。まあ、私の人生はそんなにこんな人生じゃなかったんですけど、やっぱり人生で一番初めに、ね、この壁に当たったっていうのは大学受験の時でしたね。まあ、一生懸命勉強しようとします。こういう大学に入ってこういう人生になったらいいなっていうふうに思っていました。で、ね、一生懸命勉強しました。でその当時のセンター試験っていうんですか、共通知事って当時言われてましたけど、行ってもう全然できなかったんですね。できると思ったところもできなかった。でもうその時点で、ああ行きたい大学にはもうこれはもう絶対無理だと思ったんですね。もうここに壁があった、もうどうしようどうしようってね、もうずっとね、なんかもう試験所から帰ってきて、なんかもうシクシク泣くようにしてね、なんか大きい罪を犯していたんだろうかとか、まあ、考えたり、ね、聖書を見ながらやってると、その時私の人生で多分初めてだったと思うんですけど、本当にね神様がこう語られたような経験をしたんですね。聖書を読んでいた時にその一つの御言葉がもう耳元で響くような、 そういう体験をしました。その御言葉はあのマタイの御言葉でしたけれども、野の草を見なさい、あんなに着飾っていると、心配しなくても神様はちゃんと面倒見ている、信仰のないものよっておっしゃって、あ、神様は私に、ね、信仰ないものよ、あ、私は信仰なかったんだ、なんか自分でやろうやろうと思ってて信仰がなかったんだ、でも神様ありがとうございます、本当に神様は私のことを愛して全てのものを備えてくださってるんですね、それが分かりました、まだ分からないですけれども、それがあることを信じますっていうふうにね、こう祈れることができた。本当にこう壁があるときに神様はそこにいて慰めをくださる方である体験ができます。それがクリスチャンの素晴らしいところではないでしょうか。で、ギデオンはさらにもう一点ありました。勇士だっておっしゃる、大勇士。当時の社会ですから、よそから攻めてきたら誰かが戦いに行かなければなりません。戦う人が必要です。兵隊というのは一番役に立つ人、一番必要な人です。自分はあまり価値がない、弱いと思っていたギデオンに対して主は、あなたは大切なんだ、あなたには価値があるんだ、あなたは神様の働きをしなければいけないんだ、そういうふうにおっしゃってください。神様はそういう方です。私たちが弱っても限界だという時に、あなたには価値があるんだ、あなたを愛している、あなたが必要なんだ、あなたを私は用いたいんだ、神様はそういうふうにおっしゃる方です。でもですね、ギデオンはそれを信じれませんでした。13節見るとですね、ギデオンは口ごたえのようなことを言うんですね。ああしようって言って、こうブツブツブツブツと言います。で、このああしようっていうこのニュアンスですけど、あの英語の聖書の NIV っていうバージョンがあるんですけど、そのバージョンの今解約出てますけど、解約の出る前のバージョンだと、ああしようっていうところはパーダンミーって訳してあるんですよね。なんか、え、すいません、そうなんですかみたいな感じ、全然信じれないタイプ。でも私たちもそうじゃないでしょうか。なんか弱ってる時に、あなたに価値があるとイエス様がおっしゃっても、やっぱり初めは、いやいや、イエス様、そんなことありません、私はもうダメなんです、そう言ってしまいがちですね。でもこの会話では、別にビデオのそのつぶやきに対して怒ることも責めることもなく、事実だけをおっしゃっています。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救えっていうんです。ここで面白いのは、あなたのその力で生きっていう、あなたはもうすでに力があるんだ。ここで神様はギデオンに、今からお前を兵士として用いるから、今日から毎日訓練をしなさい、あの山に登りなさい、これをしなさい、そんなことをおっしゃらなかった。あなたの持っているその力で十分だ。なぜかというと、私があなたを使わすのではないかとおっしゃいました。神様は私たちのことを勇士とおっしゃってくださいます。で、まあ私はね、昔、そんなに無駄ない昔じゃないんですけど、命に関わる病気をしたことがあるんですね。で、まあ、手術をする必要がありました。クリスチャンの素晴らしいことは、いろんな人が祈ってくださいました。祈ってくださるのと同時に、こうカードとかくださってね、御言葉をこうくださるんです、励ましの御言葉を。で、まあ、いろんな御言葉があったんですけど、で実はね、その御言葉って意外と励ましにならないんですね、まあ、そんな当たり前のこと言われてもね、ちょっとというふうなふうに、まあ、内心、まあ、もらったのはありがたかったんですよ。でもそのいくつかいただいた御言葉の中で一つね、本当にね、私励ます御言葉があったんです。それが今日のこの箇所で、主はあなたと共におられます、勇士よっていう言葉だったんですね。あ、私は今もう死にかけているけれども、それでも神様は私のことを勇士だと見てくださる、私のことを愛して大切なものに と見てくださる、私をまだ用いようとしてくださってるっていうことがすごい励ましだったんですね。まだ私に可能性がある、まだ何か意味があるんだと思えたことがものすごい励ましになりました。だからこの御言葉は私たちに今も語られています。私たちが弱い時、あるいはもうダメだと思う時、主は暴れて勇士だとおっしゃって、それを信じて立ち上がっていきたい。神様はギデオンにそうおっしゃって、そして戦いなさいというのをおっしゃいました。その結果いろいろとなかなか信じられなかったんですけれども、ギデオンは戦いに出かけます。神様のその約束命令を信じて立ち上がります。7章まで飛びますね。7章でずっとあってこういうことが起こります。でギデオンは7章16節まで飛びますけれども、ギデオンは300人を3体に分け、全員の手に強くねと空壺とを持たせ、その壺の中に松明を出させたという書いてありますね。だから兵隊なのでもっとね、刀とかすごい最新のこういう槍とか持てばいいと思うんですけども、神様の指示の中で、あるいは祈りの中で、彼は壺と松明っていうあまり戦いとは関係なさそうなもの集めていきます。松明を壺に入れるというのは火を隠すという意味だと思うんですけど、そうやって待機します。19節、ギデオンとカレブと一緒にいた100人の者が真夜中の4番の始まる時、陣営の端に着いた。ちょうどその時万兵の交代をしたばかりであった。それで彼らは角笛を吹き鳴らし、その手に持っていた壺を打ち壊した。3体の者が角笛を吹き鳴らして壺を打ち砕き、それから左手に松明を固く握り、右手に吹き鳴らす角笛を固く握って、主の剣、ギデオンの剣だと叫び、それぞれ陣営の周囲の持ち場についたので、陣営の者は皆走り出し大声を上げて逃げたということであります。笛、そして壺、これを使ってギデオンは大勝利を収めます。この後ずっと読んでいきますと、同士口が起こります。そして、ギデオンの陣営、ミディアンの陣営は逃げ始めます。でもイスラエル人たちはそれをずっと追いかけていって、ついにイスラエルの領土が追い出すことが占領しました。これはものすごい大勝利なんです。このミディアンの戦いのことがイザヤ書のところに書いてあります。イザヤ書にこんなことが書いてあるんですね。オレブの岩でミディアンを打ったその時のように、万軍の主がアッシリアの鞭を振り上げる、杖を海にかざしてエジプトにしたようにそれを上げる。この箇所から分かるのは、このミディアンの勝利っていうのは、モーセがエジプトから民を引き出したと同じぐらいの大きなイベントとしてイスラエルの人たちは覚えているんですね。それほどの大きな勝利、イスラエルの歴史に名を刻むほどの勝利だった。それはどうやって起こったんでしょうか。それはこの岩に囲まれた中でせこせこと降っていたギデオンに主が現れて、勇士よ行きなさい、その御言葉に立って出て行った時にもたらされた大勝利です。私たち、分かる3つ目のポイントですけども、私たちは信じて行う時に、私たちは神様の大きな御業を体験することができます。聞いてるだけでは体験はできません。もしギデオンが言われた時に、いやいや、やっぱり無理ですと言ったら、この勝利はありませんでした。でもギデオンは信じきれない中でも立ち上がり、主の命令に従い出ていきました。そして大勝利を収めることができました。どうでしょうか。私たち、神様はどんなことを語っておられるでしょうか。私たちの自分の周りを見ると、こんなことはできないと思ってしまいがちです。御言葉を読んで、あなたは後悔たっとい、そういう御言葉を読んでもですね、私たちはつい、でも無理ですっていうふうに言ってしまいがちなんです。でもギデオンは信仰を持ってそれをしました。そして 大きな勝利、イスラエルの歴史に刻むようなそんな大きな勝利を体験することができました。私たちももし神様がこれをしなさいという言葉がある、それを聞いたならば、ぜひ立ち上がってそれをしていきたい、そういうふうに願います。私たちはですね、今タイのための伝道をしています。なかなかね難しいです。先ほど使われましたけども、一つの箇所はもうね締めようっていうふうに考えていました。でもある教会の一人が、いやこれはまだ締めるのは神様の御心じゃない、私だけでもしますっていう一人の方がおっしゃって出てきたんですね。それを聞いて、神様まだこれを締めるなんておっしゃってるんだろうか、そう思ってですね、それをじゃあ一緒にやりましょうっていうふうにやりました。すると不思議なことにね、もうそこの子供の会もう5人とかだったのに、場所を変えてその人が頑張っていろんな人を連れてくると30人ぐらい、蘇ったようなプログラムに変わってきました。私たち無理かな、ここまでかなと思うことたくさんあります。でも神様がこれをしなさいということをですね、私たちあったらそれを信じて進んでいきたいと思います。なぜなら神様は私たちと共におられ、そして私たちに勇士をと語ってくださる方って感じです。お祈りいたします。神様感謝いたします。あなたの愛感謝します。私たちを愛するゆえにイエス様を十字架につけてくださる、そんなほどの愛を感謝いたします。私たちはあなたの前には小さく賭け、あなたの御心を理解することすらできないようなものです。でもあなたはそんな私たちと共にいてくださり、勇士をとおっしゃってくださることありがとうございます。私たちが悩みの中、あるいは壁を体験するときに、あなたがいて励ましてくださることありがとうございます。どうか私たちに信仰を与え、あなたの命令を聞いて立ち上がる勇気を与えてくださいますように。どうか私たちの人生であなたの大きな技を見ることができますように。あなたの大きな技をさらに体験させてください。私たちのこの地上の人生は限られてはいますけれども、でもその短い中であなたの力を再建する毎日を送ることができますように。愛する主イエス・キリスト様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。